明けましておめでとうございます。永山です。
明けましておめでとうございます。クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと永山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。2026年。
うん。
2026です。
始まりましたね。
ね、いやー、今年の紅白はね、やっぱビーズ、ビーズが去年出てね、どうなることかと思いましたけど。
また言ってますけどね。
また言ってますけど、うん、まだ収録はまだ2025年のね、年末にやっておりますが。
はい。時を超えてね。年を超えて
。うん。はい。はい。まあ、とりあえずね、2026年ってことで、これを聞いてくださってる皆さんはもう年が明けて、
うん。
お正月のね、1日を超えて、2日、いち早く聞いてくださる方は2日に聞いてるという感じでございますね。
何してるんですかね、みんなね。2日ってなんかね、何やることないよね。
だからちょっとそうなんですよね。うん。うん、なんか、どこ行っても閉まってる、お店とかね、
そう。
閉まってるし、まあなんかわざわざ人が混んでるとこに行かなくてもな。だいたいこう、初詣とか行く方とかはね、1日にささっと行かれたりする方も多いですし。うん。うん、いや、今年はどうなのかな。
ねえ、どんな感じでしょうかね。
うん。うん、まあ、うちは、次男が受験の年なので。
お。じゃあ、もう、ちょっとで過ごしてる感じですね。
はい、そうですね。まあ、うん、年末年始のその、大晦日と元日だけ、妻の実家に私、行って、まあ、私と次男だけ先に帰ってくるみたいな感じのことを想定して、今のところおりますけども。
うん。
はい。
いや、大変だ。
はい。昨年のこの収録の今頃はちょうどね、林家が火事になりますし、淡路島に翌日遊びに行くぞっていう時に火事になったみたいなね、タイミングでしたけど。
ありましたね。今年は大丈夫ですかね、火事。
今年は大丈夫。なんならもうその火事があったところが一回更地になって、もう一回家が建って、今住んでますからね。
ね、でももう一回ね、そこが火事になるっていう可能性ってあるわけですから。
まあ、なきにしもあらずですけど、ね、まあ、それは避けてほしい、ね、そんなことだったらもう悲劇ですからね。
ね。
本当。
はい。
はい。いや、今年もね、やっていきたいと思うんですけども、
うんうんうん、
あと、前回ね、年末に、買ってよかったものでしたっけ ?2025 年の振り返り的なことをやったんで、はいはい、まあ、永山さんの方から、こう逆に、こう2026年、今年、欲しいもの。
欲しいものね。
まあ、人望が欲しいのは、まあ、毎年そうなんですけど。
人望欲しいね。
人望が欲しいですね。うん、人望は欲しいんですけども、まあ、それ以外で、なんかこうね、お互いに、なんかないかなっていうのを、はい、出してみてるんですけど、
うん。
うん、なんか、いや、まあ、正直に言うと、別にその欲しいもの、まあ、細かいのはね、いくつかあるけど、
うん。
なんだろうな、別にその、昔、子供の頃のファミコンのようにさ、欲しいみたいなさ、ドラクエ3欲しいみたいな。
ですよ。これもさ、まあ、おっさんというかさ、うん、まあ、歳を重ねるとさ、
うん。
なんだろうね。まあ、ある程度こう、ありがたいことに収入とかもさ、
うん。
それなりにあるとさ、
うん。
まあ、そんなにこう、躊躇しなくてもさ、まあ、必要であればさ、買うじゃないですか。
そうね。もちろん、そんな感じ、うん。めちゃめちゃ高級なものはもちろん、その、
うん、贅沢品ってのはまた別だけどさ。だからさ、うん、そういうのはまずないでしょ。まず、かといってさ、まね、そう、さっきクリスが言ったみたいなさ、うん、これ欲しいみたいなさ、こう、情熱みたいな、その、ものに対する情熱みたいなのもさ、うん、なんか年々こう、
なんなんだろうな。
冷めつつあるような気もするじゃん。だから、
する。
なんかプラモの話とかさ、クリスさん知ってたけどさ、いや、ちょっと羨ましいなと思ってたんですよ、うん、聞きながらね。
あ、その、プラモ、あさってとか求めてうろうろするみたいな。
求めてうろうろするみたいな。うんうんうん、そういうのってさ、例えばさ CD のさ、その初版を買うためにさ、予約するとか、若い頃は僕もやってたわけですよ。
はいはいはい。
そういうことしたわけ。わざわざレコード屋さんに行ってとかさ。
うんうんうん、うん。
そういうのがさ、ないもんね。せいぜい ね、ライブのチケット当たったらいいなとかさ。
うんうんうん。
それぐらいじゃん。
そうなんだよな、うん、そうなんですよね。ライブのチケットとか、まあ、それはもう、運ですしね。
そうそうそう。う
ん、まあ、その後で、なんか、転売サイトとかで、高くで買うかどうかみたいな、まあ。
あ、まあね。あと、まあ、ね、CD たくさん買うと、みたいなとか、まあ、そういうのがあれば、また別なんだけどさ。
うん。
そういうのもあんまないからさ。
うん。
欲がね、すり減ってんだよね。
その、僕もその、ギターね、 今使ってるギターは2年ぐらい前かなにギターの練習再開した時にちょっとこう買ったわけですよ、
うん、
レスポールタイプのやつを、
はいはいはい、
でまあああいうのってさやっぱ1本買うとさその2本3本欲しくなるねやっぱね
ああねギター増えるっていうもんね
増えるただ、うん、やっぱその家にさ物理的なスペースとか、
うんうんうん、
あともう言ったって手は2本しかないわけで体も1個しかないわけで、
うんうん
楽器が増えたところで、めでる時間がね、相対的にはその1本あたりの、あれは減っていくわけ
ですよね。そうだね。そうですね。うん。そうね。
うん、そう思うと、なんか、そういうことを考えると、まあ別にそこまで、そこまでっていう感じで、まあ、タック松本のモデルで欲しいやつは、まああるじゃあるけど、
うん、
まあそれにしたって別に、こう、どうかな。たまたま目の前に状態のいいものがあって、
うん、
まあ手が届く範囲の価格だったら考えるかなぐらいの感じなんで、自らこう探して、絶対欲しい欲しいっていう感じでもないですかね。
ね。
夢がねえな。
夢がないよね。うん、だって昔はくね、超お正月とお年玉っつってさ。
あ、そうそうそう。
お年玉もらってさ、たくさんも、これで何買おうかなとかさ。
川山陽っていうかさ、あの親戚のおじさん去年いくらくれたから今年も会えるんじゃないかとかさ。
そうそうそうそう。
ね。その1000円単位でこう、なんとなくの川山陽をしてみたいなね。ねこともありましたけども。
何買ったんだろうな忘れちゃったなもう。
確かにな。子供の頃のあれ何使ったんだろうな。
うん。
まあ、でもどうですか長山さん、なんかあります ?2025 年。そんな中でもまあまあ、別にその、ね、でかいものじゃなくても、まあこれはあるといいかな、みたいな。
そうですね。トレランシューズが欲しい。
あ、まあ、トレランシューズだって、あれ
いや、持ってるんですけども、
うん。
シューズって、その、走ると消耗品になっちゃうんですよね。
はいはいはい。
うん。なんで、そろそろ距離的にも買い替える時期、800キロぐらい走ってるから、
うん。
うん、買い替える時期っていうのと、なんかこう、ちょっとフィットしなくなってきたっていうのもあって、変えたいなーっていうの
を。それをさ、欲しいものに入れちゃうとさ、その、学生が鉛筆が欲しいみたいな。いや、それはその、それはそうだろうっていうやつになっちゃうじゃないですか。うん、その、いや、中山さん言ってももうランナーなわけですから。
たださ、トレランシューズってさ、うん、こうなんか、なんだろうね、円安の関係もあるかもわかんないけど、インフレもあるからさ、やっぱ高いのよね、
うん、
ちょっと前に
言われると。そうなんですか。
うん、
そうなん
だ。だからなんかね、普通にこう、2、3万とかするから。
はいはいはい。
うん。なんかこう、ポンポン買うみたいな感じじゃない。
え、ちなみにその2、3万の靴を、その、中山さんのペースで走ってると、どのぐらいで、すり減ってくるんですかそれって。
一応そのおすすめ、そのまあ、靴屋さんが言ってるおすすめだから逆に少しサイクル早いのかもしれないですけども、半年とかですね。
半年か。
うん。
ああ、まあまあ、半年。
まあ他のね、僕もその自転車とかね、それこそバイクとか車の趣味の消耗品と比べたら別に半年で2、3万みたいなのはね、全然あれかもしれないですけども。
まあタイヤみたいなもんですからね。
そう、うん、
まあ。まあでもそう考えると確かにそうか。まあ結構、しますね。むしろこう走ってる時に今いくらずつ減ってるって考えたくなるかもしれない。一歩ずつ踏みしめるたびに、
うん。ただまあ、ね、うん。僕もケチなんで、半年で、
う
ん、まあ買い替えないですけども。
なるほどね。
そうですね。
トレランシューズか。
そうそうそう。うん。っていうのはパッと思いついたね。
うん。
あとはまあ他にもリストアップしてるけども、なんかもう、物、
うん、
じゃないな。あとなんか匂いのソリューションが欲しいって思ってる、今。
それも僕のさ、人望が欲しいと、なんかニュアンス似てますよ、そのソリューションが、匂いのソリューションが欲しい。
そうなのよ。やっぱ走ると汗かいてさ、
うん。
うん、で、特にこう、河川のポリエステルとかの服とか、長いことっていうかね、少し着てるともう臭くなっちゃうんですよね。
ああ、うん。
で、それのね、まあ、プラス加齢臭対策みたいなのもね、
うん、
うん、必要だしっていうふうになってくると、なんか匂いの問題が結構あって、うん、それはね、なんかいいソリューションがないかなと思って、今なんかこうデオドラントスプレーとか、消臭スプレーとかいろいろちょっとね、買って少しずつ、いろいろ試してはいるんですけども、
うんうん、
まあ、これだっていうのをちょっと見つけて、その、今年の買ってよかったもので発表するみたいなものをやりたい。
うん、あれはデオコ。
デオコも、あのね、デオコは、まあ、女性向けの一応ラインナップになってて、まあ、デオーっていうのが同じ、どこだっけ、顔。
デオコってあれ女性向けだったっけ？
一応ね、そのブランディングとか、多分ターゲットとしては、売り方としては女性向けって感じ。
あ、そうなんだ。
だったのかな？うん。で、デオーっていうのが、まあ、同じメーカーから、男性向けの、特にそういったその、汗とか、加齢臭対策っていう形で出てて、それは使ってるんですけども、
う うんうんうん、
この間、つまり、そのシャンプーが臭いんだけどって言われて、ええってなった。それでどうしような、みたいな。うん。
なるほどね。うん、
なんでね、なんかね、その辺をちょっとね、追い求めていきたいですね、今年は。
なるほど、匂いのソリューション。
あれこれ試して、ちょっといい解決策があったらね、見つかったらぜひ報告して、同じ悩みを抱えてる人がいればね。
うん、
お伝えしたいなって感じかな。
なるほどな。まあ、僕もギターの話、あとステージ衣装とかかな。
あ、ステージ衣装ね。
うん。ライブをやるからね。また。きっと。
あ、それなんか僕のトレランシューズちょっと似た感じだね。
確かに。しかもコスパで言ったらさ、そのトレランシューズはこう毎日使うけど、ステージ衣装なんか、ね、一回、僕はアーティストじゃないから、そか何回も、ライブにしたって何回もするわけじゃないじゃないですか。
出番がね。
そうそうそう。
ああ、限られちゃうんだ。
しかもほら、何回も着回してるとさ、あいついつもあの服だなってなっちゃうじゃないですか。
ああ、そこ難しいですね。
だから、もったいないよね、その一回のために買うのは。
まあ、うん、まあ、毎回あれ着てんなっていうのがユニフォーム的な感じになって、まで行っちゃえばいいんだけどね。
確かに、確かに。まあ、それでもいいのか。その、ユニフォーム感があれば、まあ、いいのか。
うん。
そうね。それ確かにね。
ブルーマンみたいにさ、毎回青いな、みたいな。
長山さん、なんか僕を青くさせようとしますよね。なんかね。前もなんかそんな話したけど。うん、確かにね。うん、ああ、なるほど。まあまあまあ、僕はそんな感じかな。う
ん、そうね。あとは、欲しいものっていうテーマなんだけど、うん、あの、物を減らしたい。物を減らしたいですね。気持ちとしてはね。
ああ、うん。僕もさ、家にいっぱいなんかもう使わないだろうなってものとか、うん、本とか、
うんうん、
あとね、DVD? 昔買った。
うんうん、DVD ね。うん、
映画の、あるんですよ。あれさ、もう正直さ、もう配信で見れちゃうし。
そうね。
で、DVD 画質のものってもう見ないでしょ。
DVD は今見ると結構がっかりしますもんね。
結構がっかりしますよ。
うん、
って思った時によ、
うん。
って思った時にですよ。ねえ。どうですか?
いや、まあでもほら、なんかこの間もなんかあったけどさ、配信サービスが停止しちゃって、もう、だから実質絶版になっちゃったとかさ。
うんうんうん。
そういうのもあるからね。
で、もし、そういうことになった時にですよ。
うん。
そこまでして映画を見たいっていう情熱が僕にあるのか。っていう問題と、
ああ、なるほど、なるほど。
DVD を再生する機会が手元にあんのかっていう。
うん。そっか、そっか。
そうなんですよ。だったらもう別に今スペースを取ってるだけだしな。
そうね。消えるべくして消えるって感じか。
うん。物減らしたい。確
かに。うん、そう、まあまあ物減らしたい。僕もでも一緒で。まあ本もあるはあるんだけど、うん、もう読んでないとか、買ったけど、うんうんうん、まあもう結局読まないよな、もうな、みたいなとこもあるし。
わかる、
うん。
うん。
そういう、まあ、自分のものと言ったらそうだし、子供の工作とかさ。
はいはいはいはい。
ね、作ってすごいなと思うけども、どこに置こうみたいなのもあるし。
だから、本とかはさ、僕はあの、大学生の時に結構別冊宝島が好きで。
おぉ、はいはいはい。
まあ、たまにちょ、買ってたんですよ。
うん。いろいろ出てましたよね。
いろいろなんか面白い雑誌出てたじゃないですか。うんうん、で、なんかその、また読むかなと思ってずっと引っ越しの時にもそのね、ちょっと冊数を減らしながらちょっとずつ生き残ってるやつがいるんですけど、
うん、
もうもはやもうそいつはもう読まないですよ、多分。
そうね、
読まないし、もう情報としては古いんだけど、うん、なんかもう逆に今となっては逆にその、貴重なんじゃないかみたいな。それこそその、電子書籍にもないから、これ捨ててしまったらもう読む捨ててないぞ、みたいな。
うん、いや、僕もプレネがついてる雑誌何冊も持ってるんですよ、
あ、そうなんだ。
うん。結構熱いのあって、なんかそれが、ね、どう処分しようかなみたいな、まあ売っちゃえばいいのかなとかいろいろ思ったりするんですけども、なかなか手放せなくて、まあ、思い出みたいなのもあるから。
うん、そうなんだよな。あ、長さん、今、2026年の正月の回ですよね。いいんですか、こんなしみったれた話を我々はしてて。ちょっと今不安にな、急に不安になりましたけど、ね、うん、今なんか年末的なノリで喋ってたけど、これ年明けの回でしたね、そういえばね。
そうですね。完全にね、まあ、気分はね、年末っぽくなってますけど、年明けも。
はい。なるほどね。
うん。
まあ、そんなその26、まあ、そんなに欲しいものがね、なんかめちゃめちゃこうあるもんじゃないだろうという感じですけど、 どうですか、こう2026年の抱負というか、こんなことしたいな、みたいな。
抱負ね。
って、なんかありますか、
う
ん、
抱負として考えられるのは、
うん。
本を読む。読みたい。
お、本。
うん。うんうん。まあ、本読みたいって別に読めよって感じなんだけど、
うんうんうん、
その、改めてですね、うん、死ぬまでに読める本の数を考えてみたんですよ。
おう、なるほど、うん。今までに食べたパンの数を覚えてるのかじゃないけど、
そうそうそうそう、
今まで読める本の数を数えてることがあるのかと、うん、
おう。超雑に80まで仮にね、
うん、
読むとして。
80まで読むつもりなの、長山さん。
う
ん、
仮によ。
元気、仮にね。
うん、だから結構元気な方じゃん、これだから。
いや、超元気よ。80歳まで本読むって超元気じゃないですか。うん。
うん、で、80歳まで毎週本読んでも、
毎週
うん。2000冊いかないんですよ。
読んだとしても。
読んだとして仮に。これ相当読みますよ、これは。
そうか。
うん。で、80まで月に1冊読むとするじゃないですか。
うんうんうん。
400冊いかないんですよ。
400冊か。
うん、おー。なるほどね。400冊って言うと多分ね、クリスさんと、まあ、Kindle とかにもしかしたら400冊ぐらい入っちゃってるかもしれないな、みたいな。Kindle で買ってるなんて別に、最近と言ったら言い過ぎだけど。
うんうん。
うん。まあ、たかが知れてる感じだし。
うんうんうん。
ね、400冊って多いようで、そんなに多くないのかなっていう。
いや、そうですね。うん、全然。
っていうふうに考えると、
うんうんうん、
なんかちょっといろいろ、なんだろうな、見たいものっていうのを少し考えた方がいいんじゃないのかなっていう気はしている。してくる。うん。まあその、じゃあ本読まないで何用に時間使ってるかって考えたときに、まあ、なんかスマホで短い動画を、うん、ひたすらこうスクロールしたりとかさ。
はいはいはい。う
ん、ツイッターでさ、知らない人が、うん、怒られてるの見てさ、うわ、怒られてるわって、うん、思ったりとかさ。
はいはいはい。
うん。そういうことじゃん？じゃんじゃんっていうか、そういうことなんですよね。
そういうことだろうです。うん。はいはいはい。
うん、そう考えると、ちょっとなんか少し、まあ別に本に限らないんだけども、まあそういうふうな意識的にやってもいいなーって気はするから、まあ今年って感じじゃないけどね。ちょっとなんかね、その辺を少し考えたいかな。
僕もその毎年この、去年、一昨年その前は、年間50冊読んでたんですけど、
うん、
去年2025年は30冊ぐらいに終わっちゃったんですよね、
うんうんうん、
20冊減っちゃって、まあなんかやりたいこととかね、いろんなことやってると、まあどうしても冊数減ってくるじゃないですか、
うん、
まあ、長山さんのおっしゃることわかりますよ、その、そんなに読めるわけじゃないっていうのはそうね、
そうね、うん、まあ別に本に限らなくてもいいんだけど、別に本は今たまたまね少しこう本を読んでるからもっと読みたいなと思ってるってだけなんだけど、うん、やりたいことっていうのはね、まあ、時間は結構限られてるっていうのはね。これまた、なんかまた暗い話になって
きたね。いや、暗い話、まあ本もたくさん読みたい。これはいい。うん、これは前向きな話。うん。
うん。
なるほど。
クリスさんなんかありますか？
2026 年ね、そうね。まあ、今年もライブをができたらいいなもあるんだけど、実は少年野球チームのですね、10年ぶりにまた監督になりまして、今年。
お、10年ぶりに監督になりましてっていう一文だけ取り出すとなんか、すごい名監督が復活しましたみたいな感じに聞こえますね。
いや確かにね、その言葉だけ読み取るとそうですけど、うん、いや、まあ、実際はその子供が野球チームに入って何年目だっけ ?2016年か、うん。16年に1年監督したんですよね。その時まだもう野球経験ほぼない状態で、
うんうん、
まあ、どっちかっていうとこう面倒を見てあげるぐらいの感じでやったんですけど、
うん、
でその翌年はね、全然違うその方が、保護者が監督をして、まあ、その後私もいろいろ経験を積みまして、うん、自分の三男が小学校6年生になると、もう最後の、ね、我が子と一緒に野球をやる最後の年だぞっていう感じなんで、やるかと、
うん、
手を挙げさせてもらいまして、でしかもそのね、2017年に監督をしてくださった方を、ちょっと、まあ、お願いをして、コーチに来てもらってですね、ヘッドコーチという形で来てもらって、うん、まあ、当時と似たような感じで、雰囲気でできるんで、
うん、
夫人としてはかなり、いい夫人なんですよ。
なるほど。
だ逆に言うと自分がミスをすると、それが大きなね、チーム運営に影響が出るなっていうプレッシャーもあるんですよね。
ああ、ちょっと言い訳できないって感じなんですね。
言い訳できない。うん、もう状態としてはかなりいいと思います。
うん、
だから、まあ、そんな中ね、そのチームを勝たして、まあ最近勝ててないんで、この数年チームが。もう本当、年間、なんだろうな、一桁勝利数とか、なんか10勝とかそんな感じなんですけど、
うん、
まあ勝率、5割ぐらいは目指したいし、まあ、勝たないと面白くないんで、
うん、
なんかでかい大会でもすごくいいとこ目指そうってことで、もう早速ね、でかい口言って、もう普段1回戦で負けてるような大会でベスト4に入ろうとかってね、言ってますよ。
じゃあ結構やる気で。
やる気で、5回ぐらい勝たないとベスト4になれないんですけど、
お じゃだいぶ高い目標。
だいぶ高い目標。
なんですね。
うん。だけど、もう、その、言っていこうと。もう、その会社と一緒ね。なんか、その、
まあ、なんだろう、こう。勝つ気でやっぱりやんないとね。
そうそうそうそう。うん、で、お前たちはここを目指すんだぞと。その、自分たちがそこを目指して、そこにふさわしい選手になるんだぞってことを、まあ、一生懸命言っていくってことをやっていこうと。
うん。
いうことで。はい。まあ、そんなことをやっていきたいなと思っております。はい。うん。いやー、うまくいくといいけどな。
あ、そういう流れだとなんかあれだね、うん、僕もなんか一回ぐらい、その走るレースに出てみようかなって、ちょっと思ってますね。
あ、なんか、あれでしょ、近藤さんとさ、そうそう山の上で、
うん。近藤さんとこの間山の上で会って。うんうん、まあ、近藤さんにはね、レース出ないのって、こう、会うたびによく言われてるんですけども。だからまあね、うんうんうん、レースなかなかこう、どういうふうに参加していいかよく、いまいちわかんないなと思ってて、なかなかこう、できてないんですが。
だから、フォレストガンプみたいにエントリーせずに、そこのバーって後ろから走ってて、混ざって走って、なんだあいつはみたいな、こう。なんかゼッケンをつけてないすげえ速いやつがいるみたいなさ、ノラの参加者みたいな。ね。あ、まあでも普通にエントリーして参加してみるの全然いいじゃないですか。
うん、そうそう、なんかね、まあ、うん、そういうのや経験しておくのもいいかなと思って。
で、あ、いや、いいじゃないですか。
うん、そうだ。それをこう入れてなかったリストに。
ああ。なんか良さそうですね、レースに出るって。すごい。うん、いい目標な気がする。
どっちに転ぶかなと思って。
え、どういうこと？どっちに転ぶって。
いや、すごい頑張る方向なのか、
うん。
なんかやっぱ全然、何やってもダメだなと思うか、なんかそういうか、まあ別に何も変わらないか。
ああ。
うん。どういうふうに振り向くか。
なんちゃう、目標が出ることであればさ、もう出たら目標達成なわけでしょ？その上位に入るとかだとさ、なんか頑張んなきゃいけないけど、その出るだけだったら別に。
まあ、うん、出て、まあ、せめてゴールする、完走するみたいなところがゴールに、かなとはもちろん思うんですけどね。
うんうん。
うん。
いや、全然いいじゃないですか、その素敵な目標。
完走できるかもわかんないし。
ああ、そういうこと。まあ、それはそれでね、ドラマが生まれるし、また次に頑張ろうにつながるかもしれないし。
ちゃんとしなきゃいけなくなるじゃん。
今はね。ちゃんとしてないんですか、今は。
いや、今は走りたいように走ってるから。
ああ、なるほど。
うん。
ほうほうほう。
それは一応こう、ね、到達点に向かって、ね、練習じゃないけどさ、トレーニングをしていくっていう風になるから、ね、その、僕のランニングが今度トレーニングに変化するかなと思ってて。
ああ、なるほど。
そうした時に、それがどうなのかっていうのがちょっと気になってる。
ああ、わかった。中山さんが心配してるというか、なんかちょっとこう、もやもやがわかりました。なるほどね。それはそうかも。
分かりました。だから料理作ってて、一人で食ってる時には楽しく作ってんだけど、じゃあ友達に振る舞おうと思った瞬間に、あれってなるみたいな。
はいはいはいはいはい。
切り方これでいいんだっけみたいな。
はいはいはいはいはいはい。はいはいはい。分
かる。あれちょっとしょっぱすぎるとか。
分かる分かる。
なんかね、なり出すとさ、うん、なんかこう、分かんなくなっちゃうじゃないですか。
いや、僕もほら、バンドのさ、ライブやったじゃないですか。
うんうん、
あれもやっぱそのやってる時その自分のやりたい曲とさ、
そうだよね、
あれが一緒だったらいいんだけど、うん、やっぱそのライブの日が近づいてるのに、今自分が演奏したい曲はこれじゃないってなる時もあるわけですよ。
そうですよね。うん。そっか、そういう意味ではクリさんが先輩だよ、そういうの。ほら、楽しくギターやってて、それがほら、ライブって一つのね、到達点に向かったわけじゃん？
そうそうそう。
うん。
まあ、なんとか、まあまあ、なったかなっていう。なんともなってない。いや、もうなってないけど、まあまあまあ、やったら楽しいですよ。やっぱり何でも。
そっか、
うん。やってみるのが大事かな、
まあ。やってみるのが大事か。まあでもそうだね。うん。うん、
やってみてから考えりゃいいんですよ。
そう、う
ん。やってみて失敗したら、まあそんなもんかでいいんですよ。
うん。
うん。
OK。OK。そう
ですね。そんなこと言う。
そうね。
はい。ということで、我々はじゃあちょっと2026年ね、はい、そういう個人的な目標があるという、抱負があるということで。
そうですね。
うん。
いいのかな、こんな感じで。
このポッドキャストはどうですか？おっさん FM はまあ、いつものようにのんびりやっていきましょうかって感じですかね。
そうですね。はい。おっさん FM 的な抱負としては、
うん、
ゆっくり喋るということをね、少し心がけていきたいなと思う。
あ、そうですか。
はい。
ゆっくり喋る。
結構ね、うん、自分で編集しててすごい喋るの早いな。
あ、そうですか。僕の方が早くないですか？なんかペラペラ、なんか。
うん。クリスさんも早い。
僕も早いでしょ。
うん。
うん。
だからね、うん、他のポッドキャスト 1.2 倍とか 1.5 倍って聞いたりとかしてるんだけど、
うん、
たまたま自分のポッドキャスト 1.5 倍とかで聞くと、
うん、
早えなってなるんですよね。
いいじゃん、その方がだって、ある意味その元の速度で聞いてもらえるんだから。このポッドキャスト 1.2 倍じゃ聞けねえなってなったらさ、その元の、
いや、ね、そんな肯定的な人だったらいいけどさ、いいやってなるじゃん、そんな。
あ、そうか。
早いや
っちゃうか。
うん。
早いか、なっちゃうか。
うん。多分ね、これ僕、他のポッドキャストを早く聞いてるから、そのテンポで話そうとしてんじゃないかっていうふうに思いまして。
あ、そういうこと？
うん。
あ、そういう、なるほど。あ、面白い、面白い考察ですね。なるほど。
うん。
ああ。それはもうだからさ、そのタイパーを意識した現代人の病気みたいなもんじゃないですか、それはもう。そのインプットしてるものがその、早送りだから。
そうそうそう。その、そう、そのスピードになってるから、自分のアウトプットもそのスピードになっちゃってるみたいな。
なっちゃってる。
ことはないだろうかと。
いや、その理論で言ったら、もうなんか世の中のものがどんどんどんどん、そのなんか指数関数的に、どんどん速くなっていきますよね。それね、指数関数の合ってるのか。ね、どんどんどんどんこう、
そう
ね、インプットアウトプットがこう繰り返されることによって。
フィードバックされてみたいな。
ね、やばいよ、
うん、
はあ。なるほど。ゆっくり喋るか。うん。まあまあまあ、僕は変わりませんよ。僕はもう。口が、舌が動く限りは。
そうですね。滑舌を良くしようと言いますね。はい、ゆっくり喋る、ね。
いやでも、やっぱ年齢も重ねてきて、こう、収録時間が長くなってくると、明らかに僕の滑舌が悪くなったり、その、
うん、
っていうのは自分でもね、喋ってたら思うんですよ。あ、なんか今甘噛みしてんなとか、なんか、うまく喋れてないなとか、舌が回ってないなっていうのは感じてるんですけど、もうしゃあがない、しゃあないですよね。
わかります。僕なんか一瞬これ、俺酔っ払ってんのかなと思うみたいなさ、そんな喋り方してますからね。
ね。いや、まあ、頑張っていきましょうか。2026年もね、
はい。
よろしくお願いします。はい。ということで今日は、新年早々なんですけど、
うん、
ちょっとね、本ね、永山さんが課題図書ですよ、これはって言ってくれた、浅井亮先生の、In the Mega Church ね。
In the Mega Church。はい。
これについて喋りたい。
そうですね。アフタートークの方で、ね、言ったのか、
うん、アフタートークで課題図書って言ったんでしたっけ、
うん、そう、なんかそんな感じのこと言ってたっけかな、
うん、
うん。まあ、ディスコードでも言ったし。
そうそう。僕もなんか書店で見かけて気になってて、積読が多いから、今の手元の本が読み終わってからかなと思って、のんびり構えてたら永山さんがね、先に読まれて、
うん。
これはすごいぞ、ですぞっていうことでね、
うん。
ぜひ読んでくれってことで、もう僕もすぐ買ってすぐ読みましたよ、これ。そしたらなんかね、ディスコード見ると、他の方も、それ見て読んだよとか、ね、
うん、
この感想を見て買って読みましたっていう人もいて、すごい。
すごい。
うん。
どうでした？
いや、これはね、
うん。
これはね、良かった。良かったし、その年末に読んだけど、僕の中では、やっぱ2025年に読んだ本の中で、多分一番ぐらいの本でしたかね。
お、その最後の最後に読んだ。
最後の最後に良かったですよ。すごくこう刺さる内容でしたかね。
うんうんうん。
うん。
どんなところが刺さったんですか。
まあ、なんか話の内容をざっと説明した方がいいんですかね。
あ、そうか、
ザメガチャーチどういう感じかっていうのは。
そうだ、一応メモっといたんだ。
はいはいはい。
なんか主にこれ3人が主な主人公というか、うん、
その3人の視点が交互に章ごとに分かれて
ですって感じですよね。で、まあ。ちょっとあえて順番を適当にしてますけども、
うんうん、
武藤澄香さんっていう女の子、まあ大学生、うんうん、女性が、まあ、彼女は推し活にこうハマっていくと。
最初は全然そんな興味なかったんだけど。
そうそうそう。うん、むしろこうちょっとね、
うん、
バカにするぐらいの感じだったんだけども、
うんうんうん、
そこからこう、まあ、自分のちょっと居場所を求めて推し活にこうずるずると
。なんかこう、大学生活の中であんまりこう、友人関係とかがうまくいかなくって、
ね、うん、
なんかこう自分のね、立ち位置というか、その、アイデンティティがこう、ふわふわした感じになっていくと。
うん、
で、で、一方で、それをこう、頼れる人が周りに、ね、親とか、まあ、親は親で、その娘に対して、こういう子だろうっていう期待をかけてるから、そこにも頼れないし、ってことで、こう、ふわふわしていく中で、その、よりどころとして推し活にはまっていっちゃうみたいなね。
そうです、
ね。感じ。
はい、うん。で、もう一人は、住川彩子さんっていう、まあ、これも女性の方が出てるんですけども、この人は、こう、うん、まあ、楽しく推し活をしてたんですけども、
うんうんうん。
まあ、ある事件が起こって、
うん、
その事件をきっかけに、今度はそこからこう、陰謀論的なものにこうね、のみり込んでいくと。
うんうんうん。
いうふうなストーリーが展開されてるんですよね。
うんうん
うん、で、もう一人、久保田義彦さんっていう男性。うん、この人は、47歳。
うん。
ね。同い年。僕らと
同い年。
うん。
前面ですね。
前面ですね。
うん。
で、まあ音楽業界、まあ、レコード、ん？なんていうの？レコードって言わないのか、今。音楽業界ですね。音楽業界のサラリーマン。
音楽業界の、まあ会社のね、
うん、その、うん。サラリーマンをしていたんだけども、まあ昔はこう、ブイブイね、特に洋楽部門にいて、いろいろこう、
そうね、
はい、
う
ん。新しい、そのスターを生み出すみたいなことをしてたんだけども、まあ今は経理財務系の仕事で、 をやってるみたいな感じで、まあ昔は俺もみたいな感じのサラリーマン。うんうん、で、それがまあ、あるきっかけで、その推し活をこう仕掛けるという側にこう回ると。
うんうんうん。
うん、いう風なストーリーだね、この人は。うん。
そうそうそうそう。で、まあこの3人の物語がこう絡み合っていくっていう。
そうなんですよ。
まあ全体的な話なんですよね。うん。で、まあ、そのまあその話自体のそのストーリーの面白さもあるんで、まあ後でまあネタバレがそこまであれじゃなければね話したいところではあるんですけど、
うん、
なんかまあ刺さったところっていうか何でしょうか、こうファンマーケティングっていうんですかね、ファンダムマーケティングっていうか、うん、その特定のアーティストだったりなんかのこのファンを対象にしてそのファンのそのファン群というか、うん、ファンの人数を増やしていき、
うん、
でそこに対してこう購買意欲をこう上げさせて、まあ、お金をこうその運営元がこう取っていくみたいな、うん、まあ、いわゆるアーティストの活動ってちょっとこう一歩引いてみるとそういう活動になっていくじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、別にそれが悪いこととは全然思わないし、そのアーティストが活動するためにその資金をファンからもらってそのファンに対してこの活動を返すっていうのはまあ本来あるべきというか、
うん、そうね、
そうだよなと思うんです、
うんうん、まあ別にその音楽だけじゃなくていわゆる芸術家だったりとか、
あ、そうですね、
そういうのもそうだし、うん、まあ漫画とかね、それこそこのね浅井亮さんみたいな小説だってある種そういった部分もあるから、
うん
うん、
って思ってて、まあなんかね、うん、まあちょっとこう本の話の筋とはちょっと全然違うかもしれないんですけど、僕はほらずっとさこのポッドキャストでもビーズが好きだって言ってるじゃないですか、
うんうんうん、
中学校2年生の頃から僕はもうビーズのファンです。もう推し活ではない、僕はファンって思ってて、
うん、
推し活をしてるという自覚は全くないんですけど、
うん、
でもね、この本を読んでて思ったのが、そういえば俺中高生の時に、
うん、
ビーズがずっとこう、シングルランキング、その初登場1位をずっとキープしてたり、してたんですよ、
うん。
で、やっぱその当時を振り返ると、ビーズ派っていうか、ビーズが好きな人と、やっぱミスチルとか、上の世代ボーイとかさ、ミスチルとかさ、その、いろんなこうアーティストがいて、
はいはい、
そのアーティストに対して、こう、なんかファンがついてて、
うん、
いや、ビーズよりもミスチルの方がすごいとか、ボーイの方がすごいんだとか、ビーズはパクリだとかさ、
うん、
その、で、なんとかして、まあ僕の中では、その他を落とすことはないんだけど、でも僕がもしミスチルとかスピッツの CD を買ってしまって売り上げに貢献すると、
うん、
ビーズのその1位の座がこう危うくなる確率が少し高まってしまうかもしれないと思って、ちょっと買い控えをしてたこともあったんですよね。それ別に誰に言われるでもなく。
うんうんうん、
これなんか今思うとなんか変だなと思うんですけど。
なるほどね。うん。
でもなんかそういう心理ってあるなって思うことがこの小説の中でちょっと言語化されて、なんか。
あ、そうですね。うん。
たじゃないですか。
うん。
一方でその今でも、待てばサブスクの音楽サービス配信されるんですけど、
うん。
ビーズの新、ニューアルバムも。未だにこう発売日に CD を買ったりしてるんですよね。
はいはい。
自分は。
うん。
で、一方で、
まあ、ファン行動として。
ファン行動として。で、一方で、そのビーズはビーズで、その CD1 枚に対して複数の特典をつけたりしてるんですよ。
はいはいはい、はい。
で、ここで買うとこの特典がつきますとか、
うんうん、
その、まあ、店頭で買ってもこの色のこれがつきます、この色の、このグッズは3色パターンがありますとかさ、
うんうんうん、
っていうふうにファンに対して複数枚購入できる口実を作ってるわけですよね。
うんうん、
で、一歩やっぱ引いてみると、やっぱちょっと、なんか、ちょっと、気持ち悪さというかさ、
うんうん、
なんか自分の好きなアーティストだけど別にそこを複数枚買わせなくてもいいじゃんって僕は思うんですよね。
はいはいはいはい、はい。
なんか違うものにしてよって思うんですよ。
そうね、
その買うから別に、
うんうん、
CD は1枚
バラで普通に売ってよみたいなね。
そうそうそう、
グッズとしてね、
うん、そうそう、グッズとして売ってよと思うんですよね、うん、っていうことをちょっと感じたりもしましたかね、なんか、
うんうん
うん、
そうですね。特にそのまあ、クリスが言ってた前者のその、受け手として、まあ、この音楽が素晴らしいわとして、こう、楽しんでるっていうファンの姿から、さらにその、アーティストの活動に対して何か貢献をしようみたいな行動に、スタイルにこう変わっていくと、まあ、推し活とかファンダムとかそういったところに少しずつ近づいていくって感じになるんですかね。
うん。
うん。
で、なんか結構この本の中で SNS の中でさ、そのファン同士でそういう活動はそのビーズのなんとこのアイドルに対してこうですよって注意し合ったり、
あ、
なんかトレンドを作るために
た、ね、
うん、そうそう、トレンドを作るためになんか示し合わせたりにタグをこうつけてやりましょうとかさ、
アルゴリズムを把握するみたいなんですかね、うん、
あるいはその自分はこの ことをこういうふうに解釈して、自分はこのアーティストをすごく詳しく知ってるんだみたいなことをこう言ったりとかさ。
うん、
で、今年ね、ビーズがやっぱその去年紅白に、一昨年か紅白に出て、1年間すごい活動したんで、新規のファンとか、
はいはいはい、
まあ目立ってたんですよね、要は。その、
うん、
そしたらさ、なんか今まであんま目につかなかったようなツイッター上の投稿とかさ、そのビーズに関する、
うん、
ちらほら目に入るようになってきて、個人的にはちょっと居心地が悪かったんですよね。
なるほど。急に批評家みたいな人が出てきたりとか。
うん、そうそうそうそう、う
ん。今までどこにいたんですかみたいな感じの。
そうそうそうそうそう。今までどこにいたんですかだし。うん。うん、なんかもうそんなしのごの言ってねえで、とりあえず聞いて感動して自分の胸に留めとけよみたいなさ。
うん、うん。
その、まあ別にその交流するなとかって話じゃなくて、別にそのツイッター上とかで別に感想言ったり、交流するのは全然いいんですけど、なんかそうじゃない趣旨のことに利用しようとしてたりとか、なんか、
うん、
なんだろうな、その自分、うん、なんか、ちょっと居心地が悪いなって思う時が増えたっていうのがあって、うん、ちょうどそういうタイミングだったんで、この本読んで、あーって思ったんですよね。
この中でもこう、ファン活動も一個、いくつかのパターンに分類されてて、ああ、確かにこういう人いるな、みたいなね。うん、そういうのもあったりしましたよね。
あったじゃないですか。うん、そうそうそう。それがなんかすごく、そのなんかこう身に染みてというか、まあ近しいところにあるなとは思いましたけどね。
うん。
長山さんどうでした？このインザメガチャーチは。
僕は、その、うんうん、メガチャーチ、インザメガチャーチっていう、このメガチャーチって何やっていうところなんですけど、
うんうんうん、
まあこれは、ね、この本の中にも解説が出てくるんですが、メガチャーチって主にアメリカの、まあその大きな、人気のある教会っていうのがあって。
チャーチね。
うん、チャーチ。教会ですよね。そうすると、その、礼拝、うん、日曜礼拝とかそういうのに、2000人とか、時には数万人とかっていう規模で人がこう集まるみたいな。
数万ってもうフェスだよね。
そう、うん、フェスみたいなことが起こるような、まあ、教会っていうのが、プロテスタントの教会っていうのがあると。うんうんうん、で、もちろんそれだけ人数がいるので、まあ、老若男女というか若い方も、まあ、いろんな層の方からこう結構支持を集めているっていう、まあ、そういったところがあるんですが、まあ、それはそれとか普通に宗教活動として、まあ、そういうのがありますよっていうのはいいんですけども、うんうんうん、まあ、ちょっとね、政治的な絡みもあって、まあ、それが一つの評伝になったりとか、
うんうんうん、
まあ、ちょっとそういうこともあって、まあ、割と、まあ、いろんなところで、切り口で論じられることがあったということなんですけども、そこからさらにこう発展して、このメガチャーチマーケティングというのがあると。なんでそこでこう、例えばその熱心に活動する人たちとか、
うん、
それを広めて、ね、広めようとして、その大きな、ね、その何万人っていう規模の、に、そのコミュニティを広げていくっていうことを、まあその宗教っていうところからその信仰みたいなのをこう抜き取って、それをこう循環させてこうビジネスに適用するみたいな、そういったものがあると。
うんうん、
で、まあそれを、この物語の中ではその一つのマーケティングパターンとして、そのレコード会社が自分たちの売り出してるアーティストにこう適用することで、より、なんていうの、スターダムに押し上げていくみたいな、そういうことにしていこうっていうところが出てくると。うんうんうんうん、で、こう、中でね、言うんですよね、その、神がいないこの国で人を操るには物語を使うのが一番いいんですよって言うわけですよ。
うんうんうん。
うん、で、ああ、確かにそうだなと。だから、いわゆるこう、信者ビジネスみたいな、そういったものっていうのは、うんうんうん、こう、物語を作って、それにこう乗ってもらうことで、物を買ってもらったりとか。
うん。
うん、マーケティングの本とか読んでても、やっぱこう物語を作るっていうのは、こう、まあ、よくよく語られてることなんですよね。
うんうんうん。言われますよね。
そうそう。人はこう物語で物を買うんだっつって。で、まあそういったことも、まあ確かにこういったところに繋がってくるんだな、みたいな。そういった話。
うん。
うん、なんですが、まあなんでこうそういったビジネスっていうのは、まあ構造はわかるなと。構造はわかるんだけども、
うん、
構造が分かったとしても、こう、ハマる人はこう、ハマっていくわけじゃない？
そうですね。
うん。だから、やっぱ別にそれはハマりたくてハマってるっていう側面も多分あると思うんですけども、
うんうんうん、
まあ、特にこの物語の中は、その、それぞれ3人、いろいろなんか問題は抱えてるんですよね。
うんうんうん、
解決すべき、まあ解決した方が多分幸せになりそうな気がするっていう問題をなんとなく抱えてるんだけど、そこに直接アプローチするわけじゃなくて、別な物語にこう乗ろうとすると。
うんうん、
で、どんどんどんどん深みにはまっていくっていう、そういった話に なってるなと思っていて、
うんうんうん、
で特にその僕らの前面の久保田さん、 前面、ね、前面久保田47歳は、その、うん、他の主人公格の人と比べて、この辛さがこう、だいぶ入れ子構造になってて。
そうね、2倍、うん、3倍辛いよ、ね。
そう。その辛さをこう抜けようとしたとて、みたいな、なんかその、うん、うん、それがあったから、読んでて、なんかこう、読後感が辛って感じだった。
いや、だそうね。うん。
っていうのがあるのと、そうね、だからやっぱり自分の不安とか本当に解決しなきゃいけない問題に立ち向かうのってやっぱりね大変だなーって、それよりもなんか一つの他の分かりやすい物語に乗っかった方が、
うん、
うん、それにこう熱中してる間はこう幸せでいられるっていうのも確かにそうだなっていうふうに思った。
なるほど。まあ前もちょっと言ったけど、そのゾンビ理論的なところでさ、そっち側に入って、なんかその入った時に、まあ別にそのね、お金がもうなくなって、もう食べ物なくなって死にますっていう状態にならないんだとしたら、別にその、うん、そういう状態になって楽しむ分には、まあ別にその人自身はハッピーなわけじゃないですか。
うん、そうね。
周りに迷惑がかけなければね、そのね。
うん。
うん。いやー、でもその、どうなんですかね。
だからこのマーケティングと称してさ、やっぱりその恣意的にその、俺の物語に乗っかってくれっつってさ、その仕組みとしてやってる人がいるっていうところがやっぱりちょっといびつというかさ、嫌だなって感じのところなのかなと思っていて、
うんうんうんうん、
でそう考えると、まあ確かに物語に乗っかるのはすごくその幸せなことだと思うし、そのこの本に出てきたのも、まあその視野を広げるんじゃなくて、まあわざわざ自ら視野を狭めてね、でそのあまりこう本質的なものに視野を広げて本質的なものを考えていっても結局そこに答えが見つかるわけでもないから、
うん、
そうじゃなくて、その視野をあえて狭めて、その物語に乗っかっていくっていうことを選ぶ人もいるんだよっていう、そういった話なんだけども、そこでこうなんか最終的に思ったのは、うんうんうん、どうせ物語に乗るんだったら、こう今までいろんなところに、いろんなところにこう支持されてて、かつ、なんかその宗教倫理とか、まあ、正しく生きようっていうものをきちんとこう体系化した、その宗教っていう物語がこうあったじゃんみたいな。
確かに。
うん。うん、だから、普通にそのなんか、その、最近本のポッドでの物語に乗るよりも、うん、そういった宗教を信仰した方が。
ポッドでの物語、
うん、うん。その、宗教を普通に信仰した方が合理的な選択なんじゃないか、みたいなことを、ちょっと今日お風呂に入ってて思ったりとかしました。
ああ、
うん。だからさっきのそのメガチャーチっていうのに何万人も集まるっていうのも、とか若者がそういうのを支持してるっていうのも、
うん。
なんか結局なんかそういう、実はそれが合理的な選択で、
うんうんうん、う
ん。なんか他のそのポッドでの物語に乗るよりも、そういったその、歴史のあって熱い物語に乗った方が、結果実は幸せなんじゃないかみたいなのをちょっとぼんやり考えたりもしていた。あ、まあこれだいぶ小説の話とはずれてるんですけども。
うんうんうんうんうん。なるほどね。
うん。
まあ確かにね。まあ結局そのメガ、まあ僕もそのメガチャーチに行ってるわけじゃないし、その僕もそういう礼拝に行ってるわけじゃないし、メガチャーチマーケティングとかに詳しくないので、なんかちょっと検討外れかもしれないですけど、やっぱ多数派に入ってる安心感ってやっぱありますもんね、その。
それもあるでしょうね。
仲間が、まあ多数派っていうか、その、うん、まあ、めっちゃ引いてみると少数派かもしれないけど、
うん、
自分が感じられるところに結構多い感じの人がいて、自分の仲間だと思えるみたいな環境って、
うん、
まあ、心地がいいし安心感もありますよね。
うん。
そう。その、物語で言うと、例えばそのね、そのさっき挙げてた武藤さんとか、その住川さん、久保田さん、その3人ともさ、まあ、それぞれ所属してる団体とか、その、なんだろうな、その、コミュニティ組織があるんだけど、うんうん、その、仲間と感じられる人がいないですよね。
そうですね。そうそうそう。
その、大学生、ね、その、いわゆるその、働いてる人、
うん、
なんか中年の人、
うん、
なんか、いそうなもんだけど、あんまいないみたいな。人はいるんだけど、仲間じゃないみたいなさ。
そうね。だからその、まあ、まあ、去年も話したような、ちょっと、孤独というかね、居場所がないとか、うん、孤独みたいなところ。だからまあ今回は、その別に、久保田さんは47歳中年で、僕らと同じような感じだけど、まあ、女性二人っていうのも、まあ孤独だったり、居場所がないみたいなところを感じてるってところは共通する部分としてありましたよね。
うん。いや、その雑談がさ、できないっていうさ、うん、中年の人雑談ができない話が書いてあったじゃないですか。
あ、あったあった。うん。
まあ、僕も永山さんも多分できる方だと思うんです。
うん。
大体の人に対しては。
そうね、
まあ別に
その
天気の話してもいいし、
うん、
別に自分の話してもいいし、それきっかけに相手の話聞いてもいいとか、うん、まあ、 なんかできると思うんですけど、
うん、
でもたまに思うんですよ。たまにそのなんかいろんな会議だったり、僕も結構人に会うことはあるんですけど、
うん、
あ、なんかこの人と雑談するの難しいかもなって思う瞬間があるんですよね。人によって、やっぱその、なんでしょうね。こう、とっかかりがないっていうかさ、その、こう登山で言ったらもうつるんとした壁すぎて
登山口がなかなか見つからないぞっつって、
そう、
どっから登るの？
どこに指引っ掛けたいんだっけこれみたいな感じの、それはなんだろうな、その喋り方とか雰囲気とか、そのこっちの振った最初の話題への反応とか、そういう、まあ、総合的なものも含めてのその取っかかりがなさそうみたいな。
いますね、でもね、たまに、ね、
いるでしょ。
うん。
あれなんかこの人なんか。ダメかもみたいなのがある、うん、ありますよね。
うん。
で、そう、で、逆に言うと自分がそういうふうに思われないようにした方がいいだろうなって思うんですよ、
ね。うん。
まあ、取っかかりがたくさんある人間になっとく方が得だろうって気はしてて。
そうね。
うん。
まあ、雑談はこう一つのケアであるっていうのも、この小説の中に書いてあったんだけど。
うん。
まあ、ケアっていう話とかもね、多分なんか、まあ、去年とかもあったけど、雑談っていうものが持つ力みたいなのが、
うん、
実はもうちょっとあんのかなっていうのはこの本を読んで少し思ったので、それはそのちょっと切り口でまたちょっと考えつつ、僕らほら雑談系ポッドキャストじゃないですか。
本当ですよ、うん、そうですよ、
うん、でなんかそう思うのは、うん、クリスさんと僕が話し続けているのも、これはなんかね、うん、そのお互いにとってのこうケアみたいなところもちょっとあるなみたいな
そうなんですよ。僕はそうです。僕はそのつもりでやってました
いや、思い返すとさ、特にコロナの時とかさ、
うん、そうそうそう、
人とのつながりっていうのがさ、やっぱこうどうしてもこう物理的な意味でも断絶するっていうところがあってさ、し、うん、まあ社会的にもさ、すごくこう、あの暗い雰囲気みたいなのもあった中でさ、ね、うんうん、クリスと話してる時間とかは、うん、なんかちょっとポッと明るい光があったなみたいなのを今思い出しても思うよ
ね。なるほど、なるほど。
うん。
嬉しいですね。うん。まあ僕もそうですよ。
で、その、この、で、もしかしたらこの雑談系ポッドキャストを聞いてくださる方にも、
うん、
そういったものが少しでも伝わって、何かのそのケアにケアといったらちょっと大げさですけども、
うん、
うん、何かこう少しでもね、
そうですね、
うん、
なんかこの雑談にね、3人目としてこう入ってる感じでこう、
そうそうそう、
いてね、もらえているんだとしたら、それはすごく光栄だし嬉しいんですよね、うん、それね、
っていうのをね、うん、ちょっと思った。かたやね、そのマーケティングとかさ、こうハマって、うんうん、まあ、熱狂的に何かをやるっていうのも、まあ、うん、幸せな一つの形かもしれないけども。こういうなんかこうね、ゆるい雑談みたいなのも、まあ何かこう居場所とか孤独に対する一つの何かの可能性があるんじゃないかなっていうのは思ったりしてるかな。
なるほど。
うん。
いや、そうっすね。なんかその、僕はもう幸いもね、ありがたいことに永山さんとこうね、大体こう週1とかそういう感じでこう話す、うん、ポッドキャストの収録という名目で話す時間を作らせてもらってますし、それ以外にもなんだろうな、年1ぐらいでさ、こう、話をする友達もいるわけですよ、
うんうんうん、
で今日も実はこの収録の今日も本当に年一の会というか、で年末に会うんですけど、年末にその京都に来てくれて、ちょっと一緒にこうご飯食べて、なんか近況をなんか3時間4時間が喋って、じゃあつってまた来年みたいな感じで、うんうん、あのやってるんですけど、なんか
いいですね、
まあ、そういうのがあるのってやっぱ、うん、自分にとってはすごくケア大事だし、
うん、
なんか人間関係のケアじゃないですけどね、その手入れじゃないですけど、なんかこうお互いにグルーミングしてる感覚はなんかありますけどね、こうなんかね、
そうですね。
いや、そういう人をやっぱなんか身近にね、作るって結構難しいけど、やっぱこう大事だよなというのを僕は自分の息子に伝えてますよ最近。
うん、ああ、本当
に。友達は大事にしろよって。
そうだね。うん、
う
ん、
そう。
この中でもね、おじさんってお茶しませんよねみたいな話が出てくるんですよね。
書いてあった。うん。
でもお茶っぽいもんね、僕らやってるのね、なんかね。
うん。で、長山さん、僕も多分お茶するでしょ。おじさん同士でも別に。
するね。別に全然できるし、
るね、
できるしね。
できる
し。お茶しようって言われたら、もう喜んでいくもん。
うん、行く。何飲もうかなーってね、うん、お茶、美味しいお茶飲みながら、なんか最近どうなみたいなね、う
ん、
話をして。
喜んでいっちゃう。うん。
これなんか男性同士だと、やっぱこう仕事の話になりがちとかさ、その話題がこう、
なんか
マウン、
ね、うん、
マウンティング系の話になりがちみたいなさ、
あ、
それ受け取り側としてもそうなりがちみたいな、別にそういう本にはそういう意思のつもりはないんだけど、うん、そういう風になっちゃうみたいな、なんか本でもありましたね、そういうシーンがね。
そうね、ありましたね。
うん。うん、まあでもね、そこはもうなんか別に、 なんだ、フラットに話をして、ワイワイすればいいんですけど。だから、思うと自分の父親には、そういう友達いたんだっけっていうのはちょっと思うんだよな。
それは僕も考えたね。やっぱ自分の父、まあ、母親が僕、うちはすごくよく喋る人で、で、その二人で、その仕事というかね、自営業でやってるところがあったから、そこでの会話は多分すごくあったんだろうなと思うんですよ。それはだからある種、その夫婦という中だけども、そこがうまく機能していて、支え、その、父はそんなこと思ってなかったかもしれないけど、結果的にいろいろ支えられてたところがあるんじゃないかなと思う。かな。
いや、そうだよな。いやー、でもすごい、なんかそういう意味では、その孤独だったり、推し活、ファンダムマーケティングというか、ね、なんかいろいろとこう、なんか自分の身の回りにすごくこう、近しい系の話題ですごく、こう、ぐいぐい引き込まれる話が作られてて、
そうですね。
よかったですね。
あとは、まあ、あのね、浅井亮さんのこの、まあ、よく淡々とこういうひでえこと書くなと思いますけどね。これ悪口じゃんとか思うんだけど、小説だからさ、多分これ意見として言っちゃったらさ、なんかだいぶこう炎上すんなみたいなさ、感じかなと思う。でもね、小説じゃん。
まあ小説ですよ。そう。
だからね、その物語の中にこう組み込むことによって、それがこう、
好きな面白い
っていうのもちょっと面白いって。
ああ、うん、確かにね、そういう。いやーこれはね、いい。
っていうと、
ね、
いや、そこまで書くか、みたいなね、感じの。
いやこれだから他の人の感想も聞いてみたいし。
そうですね。だから僕らは特に、この久保田義彦さんっていう男性の人格、人格というか人間性、人間に多分自己投影しやすい。一番近しいから、ね。
年齢もね、性別も。
年齢も性別も。
近しい、同じ立場
も。っていう感じだから、そういう風にすると、まあ近しいけども、まあ全然違う立場の人が読んだ時にどう思うかっていうのもやっぱりちょっと知りたいなと思いますね。だから僕らが読むとさ、ほら、中年のさっきのさ、その雑談ができないとかさ、中年の孤独とかっていう話にさ、こう着地 しがちになるかもしれないけど、また別の人が読んだら、もしかしたら全然違う話になるかもしれないなとは思いますね。
確かに。いや年末にすごい本を読めたなと思いました。
そうですね。はい。年始に紹介してて、これ年始に一発目に読む本でもねえかなって気も若干するけども。
いや、もうこれちょっと言っとかないともう消化できないから、これ。我々が。
そうですね。そう。我々が消化できないからね。引っ張ってもしょうがないし。はい。
はい。
まあ面白いのは確かなので、これね、ぜひ興味があったら。
面白いんで、ぜひぜひ。
読んでいただきたいな。
読んでください。
はい。
はい。では最後、年始のね、初回の最後のパートとしては、ファンミーティングの話ですか？
そうですね。ファンダムマーケティングです。
ファンダムマーケティング。ね、今そのファンダムマーケティングの話をした後に、ね、おっさん FM ファンミーティングしますって、どういう神経してるんだお前らは、みたいな感じですけど、はい。まあ我々は別にそのファンダム経済圏ゼロなんでね。
そうですね。
ゼロではないけど、ちょっと。
ゼロではないけど、なんか、ね、
ちっちゃい感じなんで、はい。東京の方で、
はい。
2月1日
から。1日に。はい。
やりますので、東京で、
はい。このタイミングで多分告知が、もうちょっと具体的な告知が出ていて、いるはずなので。
いなかったらもうちょっとお待ちください。
はい。はい。出ているはずなので、ちょっと、概要とかに、その辺の URL が発生していたら、載ってると思うので、はい、その辺を、興味がある方はチェックしていただきたい。ちょっと人数が増えてるんで、会場がね、東中野って言ってたところからちょっと変わってるって感じなので、まあ、その辺も、まあ、場所とかも含めてちょっとチェックしていただきたいなというような感じですし、
はい。
いろんな方に声かけたら、いろんな方が来てくださるっておっしゃってるので、楽しみですね。
ちょっとビビってますよ、僕。なんか、いや、なんか、ちょっとごめんなさい、ちょっと忙しくてって言われるかなと思って、そういうノリで声かけたら、なんか結構なんかその、ね、来てくれるなと思って。
うん、ありがたい
です。ちょっと、おってなってね、ちょっとありがとうございますって思いつつ、逆に来たけど、これ何の回だったのって思われないようにした
いなって。そうですね。なんか、ね、せっかく来ていただいたら楽しかったなって思ってもらえるように、
でほしい、
ちょっと、頑張りたいですね。
ね、はい。あとはその前で言うと、1月の18日にね、
そうですね。
京都の方では、文学フリマ京都10に、おっさん FM 出展いたします。
はい。
はい。どうですか、おじさん。どうですか、あれは。
この収録の段階では、もう多分入稿データができていると思うんですが、 はい、今絶賛、
絶賛。
現実では今作ってるって感じですね。
現実は作っている。うん、はい。
なんで2冊作ることになったのかなってずっと思いながら作ってます。
ごめんなさい。ごめんなさい。それは僕がノリで言ったからです。いや、ほんとね、うん、なんかやっぱ、なんでしょうね。やっぱアーティストってさ、うん、僕自分のことアーティストを今例えようとしてて、本当なんか不損だなと思ってますけど、2枚組の CD をやっぱ出すんですよね。
出すね。買ったわ、チャギアンド・アスカの2枚組の CD。
買ったでしょ。でも、うん、2枚組の CD って、もうそれ以降出ないのよね、大体において。多分それは作るのが大変だったんだろうね。
ね、確かにね。
ビーズも出しましたよ、昔。2枚組。うん。でもないもんね、その後ね。すいません。なんかちょっと、2冊出したら、こう、やっぱほら、3冊並んでる方がいいかなと思っちゃったんだね。ごめんなさい。本当ごめんなさい。すいませんでした。
まあね、売り物がたくさん並んでた方がね、楽しいですから。
はい、うん。はい。そんな感じですかね。
いやいやいやいや。いやいやいや。だからね、まあ今年は楽しいイベントもありますし。
はい。うん、ね、よろしくお願いいたします。皆さん来て、はい、来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はいはい。ということで、2026年もですね、おっさん FM では皆様からのお便りや感想の方をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービス、おっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。